それでは、津屋先生を通して語られる主のメッセージに期待して、津屋先生を講談にお招きしたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。感謝いたします。聖書を分かち合う前にですね、昨日東松島支援で教会から何名かの方々が日帰りですけれども行ってこられました。その簡単な報告をですねしていただきたいと思っています。それでは真奈先生お願いしたいと思います。
皆さんおはようございます。この少しの時間をいただいて、昨日4月14日土曜日、東松島のボランティアにこの教会から7名の方々でボランティアに行ってまいりましたので、その報告をさせていただきたいと思います。行ったメンバーは私、沙織新学生、斉藤康子姉妹、羽鳥望姉妹、斉藤博士兄弟、そして群馬から PA が奉仕者がいないということで、群馬からサム兄弟が運転も PM も重ねて来てくださいました。で、今回は東松島市、日本大震災が 東日本大震災が7年前に3月11日で起こりまして、その仙台の東松島市というところ、津波の被害が多くあったところですけれども、そこに行ってまいりました。そこで仙台で私たちの教団のアセンブリーの団体がアメージンググレースセンターというところを、建物を建てて、そこで支援活動を行っていますので、その方々が、その教会が今回この企画をされて、復興支援、希望と復興のコンサートということで、昨日あるコミュニティセンターでそのコンサートが開かれました。これが昨日の様子で、5、60人と聞いていたんですけれども、実際はですね、天気はものすごく悪かったんですが、約 100人以上を超えた方々がこのところに集まってくださいました。で、私たち新潟からもサンビフラと、あとで写真が出るかなと思うんですけど、サンビフラや、またゴスペル、私たち、あとそして沙織新学生のピアノの弾き語りで、これはあちらの東松島の子どもたちが一緒に花を持って歌っているんですけど、そういうようなプログラムでやりました。で、この東松島の青い地区というところで今回はやらさせていただいたんですけど、その青い地区についてちょっと説明したいと思います。で、青い地区はですね、もともと田んぼだったんですが、震災で津波の被害があって、もう住めないという方々が、580世帯の方々がその田んぼを埋め立て地にして、そこで新しい町を作ったというところの地域です。で、なんとですね、そこに書いてあるんですが、住みやすさランキングというのが毎年あるみたいなんですけど、3年連続1位を誇っているところですね。で、その次のスライドに行くと、その青い地区の会長さん、小野武一さんという方、昨日も来てくださったんですけど、この小野さんという方が、この青い地区の代表をしている方です。そして仮設住宅の、自治会長なども務めているんですね。で、この青い地区のコミュニティセンターで昨日はコンサートを開いたんですけど、この青い地区はほとんど、津波で被害に遭った方々が来られて住んでいる580世帯のところなので、本当に多くの方々がその被災のされているんですね。で、でもこの自治会長や多くの方々が本当にここで新しい町を作って、そして亡くなった方々を忘れるのではなくて、思いながら私たちは町を作るんであれば日本一の町にしたいということで、この会長さんを筆頭に、作られた町で、この葵という名前も説明してくださいました。で、葵というのは、10項目名前が 決める候補があったみたいなんですね。でそこで大人だけで選ぶんではなくて、将来この町を次世代の人がこれからも住んでいくので、赤ちゃんまで投票権を与えてですね、1800人だそうなんですけど、580世帯の1800人のもう赤ちゃんの分まで投票して、でこの葵という名前が選ばれたみたいです。でひらがなで葵っていうんですけど、意味は、宮城の青い空と青い海と、また田んぼが埋めあったということなので、田んぼの青々しさをこう表した名前になっているそうです。でこの会長さんも、自身が被災されて、財産も家もすべて波で持っていかれたというふうな話をして、でもこの方は家族が一人も失うことがなかったので、私はまだいい方ですというふうに言っていました。でもう一人、この川上さんという方がこの葵地区の、代表というか盛り上げ役というかで来られて、コンサートの中でも熱くこの被災者の方々に語っていました。この川上さんという方はですね、自分の奥さんとまた娘とまたその娘の孫が津波で流されて亡くなってしまったという方です。またそのお嫁さんのお兄さん家族も亡くなってですね、実際7人の親族が命を落としたというふうなことを言っていました。で話の中で、私は目の前で自分は屋根の上に登って助かったんだけれども、目の前で自分の孫がもう流されていて助けることができなかったというふうに涙ながら語っていました。でもその被災者の方々に、でも私たちは死んではいけませんっていうふうに、この方が、私たちはこの亡くなった人の方々の分まで生きていることが私たちの役目ですというふうに言っていました。そしてこの方が、何よりもこの辛かった時に自分自身もこう自殺も考えたみたいなんです。その時に仙台の泉の教会の伊藤牧師がいるんですけど、伊藤先生がこのように言ってくださいましたというふうに語っていました。その苦しみを私にくださいと僕に言ってくださったんですというふうに言って、その時に自分は本当に心が平安になったというふうに言っていました。ですので苦しみを分かち合って、共に新しい町を作り上げていこうというふうに、その最後はそのように締めの言葉を言っていたんですけれども、この小野さんという会長の方も言っていたんですけど、見た目が公園が素晴らしいとか、こう町の雰囲気が素晴らしいという町づくりではなくて、本当にお互いがその苦しみを寄り添って、そして新しく前に前進していくっていう心のつながりを、心のこの綺麗さというか、それを人々が作り上げていて日本一の街にしようということを掲げて、実際3年連続日本一の街なんですが、そのようなお話も聞かせていただきました。でコンサートに来た多くの方々も家や家族を失っています。でもこのようにしてコンサートの中で本当に涙を流して笑顔になっているこの様子を見ることができました。この会長さんやここに来られた一人一人も言っていたんですけど、私たちはこの苦しみがあるので、他のところから新しい風を持ってきてほしいというふうに言っていました。なので新潟からまたぜひ次回も来てくださいというふうにその小野会長にも言われたんですけども、このようにして私たちは時間を経つにつれて過去の記憶やまたその苦しみというのを忘れてしまいやすいものですが、私たちはできる限りその現地に行って、その人たちと交わって、またその人たちを笑顔にしていって、この希望を与えていきたいなというふうに改めて言った人一人一人思わされたので、ぜひ継続していきたいなと思います。この教会でもなおみの会が大震災 のボランティアで物販でやってくださっていますが、その本当に一つ一つの積み重ねがこの一人一人の笑顔につながるんだなというふうのを改めて思わされました。本当に素晴らしい機会を与えてくださった主に心から感謝します。9月に今度はまたこの次のコンサートがあるみたいなので、ぜひ行ける方々で共に行って現地に行きたいと思います。以上です。感謝します。
はい、ありがとうございました。 まあ、教会は、ある意味では共同体、コミュニティという言葉が使われますが、コミュニティという言葉は、区役所などではですね、コミュニティ作りということで、人と人とのつながり、絆というものが希薄になっているので、そういったものを作りたいと。しかし、教会におけるコミュニティは少し一味違いますね。で、そこには、私たちはこの誠の神様を知り得る中において、その方を通してつながっていく。私には伝えるべきものがある。サインダンスもそうですよね。見た感じで、見た目では、こう華やかであり、楽しい、一瞬心が踊りますけれども、そうではない。あのサインフラの中には、神様の本当に命を表している、まあ、一つの踊り、表現です。で、そういったことからが、本当にこう、一回ではなくて、継続することの中に、その人たちの中に伝わっていってほしいなと。ですから私たちも、共に、祈り続けたいし、また、熊本においては、熊本の本当にまだ復興がついています。仙台のこの東日本ではまだ2万人弱の方々が、罹災にあってですね、仮設の中に住んでいるとこう言われています。本当に少なくない人数の方々ですよね。新潟でもまだまだ避難されている方もありますので、風化させずに、また一緒に機会があれば設けていきたいなと。この場を借りて本当にナオミの会の方々の本当に感謝をしております。そういった積み重ねが本当にそういった行く費用にもなりますし、あてがうことができるかと思います。それでは御言葉を開いてまいりましょう。今日は一連の御霊に満たされなさいということでありますけれども、今日はそこから OT、オールテスタメント、旧約聖書から新約聖書まで、すなわち神様の一貫したこの働き、計画というものがそこにあるんだということを共に分かち合えればと思っています。聖書というのは66巻ありますが、これを一つにもし言い表すことができれば、あなたの救いを聖書は歌っているということです。じゃあどこから救われなければならないか。なぜ救われる必要があるのかというのは、この時間が限りありますけれども、私は自分の声に、自分の胸にこう手を当てて考えるときに、本当に自分の中に深いところではこれでいいんだろうか、このままでいいんだろうかという、こう一つのうめきというものが、声なき声というものが皆さんの中に聞こえてくるのではないかと思うんですね。そういった意味で、この神様はあなたの人生の救い、人生の回復を願っていらっしゃるということです。ですから知っていただきたいことは、皆さん、私たちの人生はこれでいいのじゃないんです。もっと神様に恵まれた次元の幸せというものが備えられているということです。で、そのためにこの聖書は記されております。で、それは、この言葉を変えるならば、その救いにどうしてもなくてはならない存在が聖霊の働きであります。聖霊は、常に旧約と言わず、新約と言わず、そして現代に至るまで、神様は一貫してその聖霊の働きを強調し、そして私の救いの完成のためには、これはなくてはならない働きであると。そういった意味において、今日も、この旧約から新約に至るまでの聖霊の働きを少し垣間見させていただきたいと思うんですね。最初に、この修法の表題には書いておりませんけれども、出エジプト記の16章を、お開きいただけるでしょうか。旧約聖書の最初の方です。ページは123ページになります。123ページ。出エジプト記16章。113ページ。123で合ってると思いますけど。前の方でちょっと今トラブルしてる。出エジプト記の16章、言いながら123、あれいけないのかなと思ったり。第3版と第2版ではまた違いますので、多分安先生の持ってるのは古いの、はい、60歳代の持つ聖書の歌詞から、はい、 主勢改めて仕切り直して16章の4節、皆さんとご一緒に読むことにいたしましょう。それでは、はい。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。アーメン。続いて、もう一箇所だけ、出エジプト記16章の15節、同じ章ですね。15節、これは私が見てします。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言い合った。彼らがそれが何かを知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。このように書かれています。これは何だろう。マンフーというヘブライ語であります。これから用いられてマナという呼び名が付けられたと。ですからマナとは言って、これは一体何だろうという意味だそうですね。ですからうちの娘もこれは一体何だろうって茶化さないでいただきたいと言いますが、でも主の食物でありますけど、このところにおいて神様は天からマナを降らせると、パンを降らせるとこう言わしちゃったんですね。で、実際にこれはマナというこのアメンド丘にあるこう綿菓子のようなものだと言われていますが、正確には分からないというのは今残っていないんですから、40年間そこで降りて入るときにピタッとそれがもう降らなくなったと。ですからこの神様のアークと言われる棺の中に、聖なる棺の中に3つの神様の印が出ている。これぞ神の現れだということの一つにマナというものが挙げられていますね。これは何を意味しているか。やがて新約聖書に来ると、これはイエス様がヨハネの福音書で、私は天から降ってきたパンであるとこう言いました。ですから当時の人々は分からなくてもですね、これは今現代の恵みは何かと、旧約新約を一貫してこれはと、その答えを見ることができるということです。ですから当時の人々は分からなかったけれども、これは明らかにイエス・キリストが来られることの現れです。そしてイエス・キリストがもたらすところの命を表しているということです。で、これは聖霊を抜きにしてはできない事柄なんです。ですからイエス様が後半の中にいて、あなた方は聖霊に満たされよとこういうことであります。なぜ聖霊に満たされないとパンがパンで終わるのか。昨日も土曜礼拝で申し上げましたけれども、このパンというのは二つの意味を持っている。一つは文字通りのパンです。ですから私たちは決してこの生きるための糧を求めていけないのじゃないんです。大いに求めるべきです。かつて彼らはそのマナによって満たされて40年間生きながらえたように、神様、私生きるためには糧が必要です。食料が必要です。お金も必要です。広げればこの人生で生きていくための全ての必要をパンというかもしれません。神様はそのことを与えてくださると。しかしそれだけにとどまらないわけですよね。で、それは新約に来るとやがてイエス様こそがパンであると。新命記の中には、人はパンだけで生きるのではありませんと。それをこのイエス様引用してサタンの試みにあったときに、石をパンに命じようと言ったときに、イエス様は新命記の6章を通して、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだとイエス様は答えた。そこで初めて私たちはこの御霊という真理によって、でこのパンというのは生きるための糧すべてではなくて、それよりもむしろ本当に私が生きるためには神様がくださるパンが必要なんだと。それが聖書の言葉であるし、この礼拝を通してもたらされる神の恵みの数々なんですね。私たちは教会に来て初めて気づきます。というよりも、もっと厳密に言うと、実は気づきながら教会に来てるんじゃないかと思う。気づきながらみんな模索してるんじゃないでしょうか。この書店に行きますと、なぜか哲学書のコーナーが広く取られています。人生とは何か、どう生きるべきか。特に PHP あたりなどではですね、この松下幸之助さんが、まあ、もう亡くなられましたけれども、その全集が書かれている。それは、皆人々はどう生きていっていいのかわからないという現実の中にあります。人は飢えているときには飢えを満たすことに必死です。しかし日本という状況は、飢えを満たすことは一段落しています。 今度はじゃあ何だろうか。今度は私たちが飢えていた時は必死に野の草でさえ食べ、人のものを盗んででも命を紡いできた私たちが、今度は一段落した時に何を求めるんでしょうか。それは大きな車であったり様々なもの、自分のステータスを求めてくる。しかしそれでも自分の心はうずいたままなんですよね。そこに二つ目のパンが必要だということです。それはイエス自らが私は命のパンであるとおっしゃった。これはね、平たく宗教という全般で見てもですね、私は命のパンであると同様な内容を言ったいわゆる先達たちはいないんですよ。例えば真言宗を開祖した、ね、空海にしても、最澄にしても、あるいはゴーダマブッダにしても、あるいはマホメットにしても、私は命のパンだと言い切った方はどこにもいない。彼らはその教えを従えと言った。ですから今でも世界三大宗教の一つはイスラム教の開祖であるマホメットは、その彼が説いた教えに彼らは準じていくわけです。熱心に。ですから熱心なイスラム教徒は日に3度、6度とそのメッカの方向に向かって礼拝を下げていくわけです。そこには簡単な沐浴をして、どんなに忙しいビジネスマンでもそれをしていくのです。しかしイエス様は私の教えに従えとは一言も言っていない。私に従えとこう言ってるんです。私こそがあなたを生かすところの誠のパンだからとこう言うんですね。この旧約の時代においてもそうです。ですから民たちはそれを食べながら後に来るだろうというこの本当の意味を知らなかったけれども、とにもかくも神の前に従っていくという生活を40年間絶やさずに続けていくのです。そして彼らはそこにおいて主に従うことの恵みを味わいました。さらにこの、共同体としての恵みも味わい、様々な訓練を通して神様が私たちにシャローム、平安あれと言われた言葉を実際的に体験してきたわけです。40年間の道筋を工程を地図上で調べますと、そこには周りに屈強な国々がもちろんありました。皆さん200万人の民が一挙に動くわけですから、これは誰もがわかるわけです。彼らには剣を持てない、持ってない。しかし周りの国々は青銅器を持っている。要するに力関係でははるかに彼らが上なんです。ですから200万人を襲おうと思えばいくらでも襲うことができた。無防備な者たちに鎧兜を着た者たちが襲いかかるわけですから。どうして襲いかかることをしなかったのか。襲いかかれたという出来事は一つもないんです。彼らは当たり前のように世代交代していくんです。年を取り重ねて時期が来た時に死に絶えて若い世代だったと。しかし申し上げたように、なぜ彼らはそのように守られてきたのか。まさにこれが神のシャロームなのです。皆さんの周りには皆さんを押しつぶしてしまうようなあらゆる問題やあらゆる人々が、環境があったとしても、神様は選ばれた民たちに対して霊的なものを与え続け、そして神の平安をもって守り続けてくださるということです。そのことを覚えるために、彼らイスラエル人たちは今でもカリオの祭りをしているのです。そしてカリオの祭りの時に、後で申し上げますが、先週申し上げたように、ヨハネ7章の37節が突如として出てくるわけです。その祭りの終わりの大事な日に、彼らは毎毎エッサッサと踊りながら喜んでいる時に、イエス様はその光景を見た時に、誰でも私のもとに来なさいと、乾いているものは私のもとに来なさいとこうおっしゃった。そして私が与える水物は川々となって溢れ出るとこうおっしゃったのです。一時的な目に見える形での平和ではなくて、本当に深いところからもたらされる平和を、神のシャロームを徹底して与えようとする方であります。私たちが誰かに対して明日守られますようにと平安あれと言うかもしれません。あるいはシャロームということも、たまに手紙をいただく方の中にはですね、クリスチャンですから、シャロームとこうつけて、来てくださる方も。私も お返しでシャロームと書きたいんですけども、シャローの重みを知るとですね、なかなか書けないのです。しかし書きます。主よ、どうかこの方の中に、この地に、神様の命をかけた、イエス・キリストの愛を通して、神の守りと平安がその方にあるようにと。こう、記しておく、返信することもありますけれども。さて、今度はエゼキエル書の47章をお開きいただきたいのです。出エジプト記からかなり現代に向かっての出来事の一つです。これは、紀元で言いますと、今から約2500、600年ぐらい前の話ですね。イスラエルが、このバビロンに捕囚奴隷になって、自分の国を追い出されていくと。多くの旅をして、ようやくバビロン、今のイラクのあたりに着く。イラク、イランのあたりに着く。で、その時に彼らは70年間そこで捕囚奴隷状態を続けていくのです。で、しかもバビロンは優秀な者たちを連れていくのですね。この国の将来を担わせていくということです。ですから、そこに地に行ったこのダニエルもそうです。エゼキエルもそうですが、かなり優秀な方々です。エゼキエルもその一人です。しかし彼らは国を愛することをやめなかった。絶えず亡国の、亡郷の念を持って祈り続けていくわけです。その祈り続けたことの中に、神様は幻を通して神のイメージ、計画を与えてください。皆さん。私たちは、どんな中にあっても神様を愛し続けていく。神の国の到来を願い続けていくときに、神様は必ずそのことに約束を果たしてくださるということです。ダニエルは、ね、この、密告する者がいて、あなたではなくて、他の神々に、イスラエルの神に礼拝している者がいますと。そしてそのようなものを見たら直ちに処分していいですかと、このうまく、ね、この周り説得してそうだと言ったときに、ダニエルはそれでもやめずに窓を開けてエルサレムの方向に向かって祈っていた。その祈りを通して神は祈り、ダニエルにも幻を見させ、エゼキエルにも見させてくださっていると。もし皆さんが、この自分の置かれた家庭という中において、あるいは地域の共同体の中において、その中に神様が豊かに神の国を訪れさせてほしいと願い続けていくときに、神様は必ずあなたにわかる方法で神様の計画を見させてくださるんです。それは人を通してか、あるいはこのようにして幻を通してかわかりません。幻を見た人間は新約にもおります。ヨハネがそうです。ヨハネの黙示録というのはまさに幻を見たことが記されています。主は必要ならば、自分の持っている計画を豊かに私にシェアしてください。分かち合ってください。その一つに、エゼキエルの47章という出来事があるわけです。47章に一節を見ますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れて出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていたと。まあ、これをここだけ読むとですね、一体何なのかと思いますが、まずこれはエゼキエルが見た神からの幻であったということです。まあ、幻という類は、このよくよく吟味しなければなりません。皆さんが見たからといって、それが本当に神からのものかどうかというのは吟味する必要があります。場合によっては私が見たいと思って見ているものもあるし、願望というものが潜在的な時にそういうになる場合もある。あるいは、サタンがそこに望むこともあるからです。しかし、これは神様が見させてくださった。神殿の下から、すなわち教会で、この今日的に言えば教会の敷居から流れ出ると。誠にこの場所は格好うってつけなんですよ。水面下ですから。皆さん、こう言うとみんな驚くかもしれませんけど、ここはね、下ぐちゃぐちゃなんですよ。水面下で水が、道路工事、そこで大きな配管やった、これ見たことありますけど、乾燥した砂が一つもないんです。ですから、絶えず地盤弱いんです。ですからここは文字通り敷居から水が溢れてます。それを体験したかったら大雨降った時にここに来てください。 こういう意味じゃないんですよ。水面下があったから水が溢れてるんじゃない。これはあくまで幻です。神の霊的な予言です。で、その中に、こう順次行きますと、3節に、その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、1000キュビト。これは約、500メーターと理解して、正確には450メーターなんです。ユダヤ人たちは自分の、寸法、メジャーというのがありませんから、指先からこの肘までを一つの尺度としました。ですから平均的には大体45センチ。これを1キュビトというんですね。まあ、簡単に言えば500メーターでいいでしょう。500メーター測り、さら、私にその水を渡らせると、それは足首まであったと。彼がさらに500メーター先に行って測ったら、今度は水は膝に達したと。で、彼がさらに1000キュビと500メーター、すなわち初めから1500メーター先に行ったときに、水は腰に達していたと。なんとなく頷けますよね。この前、先週申し上げたように、最初の水の源流というのは、この細いもの、それが合流してだんだん太くなってくると。信濃川もそうです。彼がさらに1000キュビと、はじめから2000メーター先に測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となったと。6節に、彼は私に人の声をあなたをこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ戻った。私が帰ってきてみると川の両岸に非常に多くの木があったと行きまして、先ほど取りなしの時に開かせていただいた9節に、この川が流れていくところはどこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものが生きると。ここは少し現実の川の上流下流とは思いきが異なってきます。これも先週申し上げたけど、例えば川に魚ということで考えると、上流の清い清流の中でしか住めない魚もいる。イワナとかアヤとかそういった類のものですね。しかし下流に来ると今度はプランクトンが増殖しまして、それなしでしか生きられない魚も出てくると。お互いに住み分けているわけです。しかしこの記事をよくよく読んでくるときに、どんな生き物でさえもそこに栄えるとこう言うんです。これが自然を通して神様はエゼキエルに見させてくださった大きなパノラマ図ではありますけれども、その質が違ってくるということです。ここに神の関わりがあるんです。自然の摂理では測ることのできない、神の御手が置かれていくときに、すべてのものが末端の泳げるほどの領域の中に、すべてのものは生きる。同時に、その両側に植わった木々も、実もなるとこう言うんですね。で、これが教会に与えられた、すなわち神様が最初に私を作られ、エデンの園というものの中に東に置かれました。その東に置かれた源流というものが時を超え場所を超えて面々とそれが継がれていることです。あのエデンの園の中においては、彼らは人間のなすことは何でしょうか。神が作られたものをあまねくいただくことでした。彼が努力して何かを作り出すことはなかったのです。唯一土を耕すという行為はあったけれども、それさえも彼にとっては楽しみの一つだったんです。そして神様は今なお教会ということを通してそのことに私たちを回復させようとしてくださっています。私は願います。この教会がじゃあ、関わる、溢れ出る水とは何でしょうか。これは聖霊の働きです。私たちが本当に心から主に植え替えて、神を熱心に愛して、神をどうぞ私たち一人一人に御霊を満たしてください。それは私のためではありません。この地域に聖霊を豊かに流す、命を流していく。そのために私を取りなしているではありませんか。それは、自分の教会のためだけではなくて、本当に必要とされるところのために取りなしていくわけです。それはもう日本という国内という国境ではなくて、あらゆるボーダレスの国々のために祈っていくわけです。神様の目から見れば国は一つなんです。日本国とか、米国とか、そういう国という地境ではなくて、私が海、生んだところの魂がそこにいるという、その一つの国だけです。ですからその完成は天の御国において完成されるんです。やがて天の御国に帰るときに、私たちは何々人だから何々国だからではない。すべて神の愛するものとして一つの国を形成していくのです。 それを今私たちは取りなしということの中において実現しようとしています。そうしたときに私たちはこのすべての私たちの取りなす祈り、同時に私たちが使わされることは皆さん、聖書は皆さんは泉だと言っていますから、ね。泉がみんな持ち運ばれていくわけですよ。移動式に。皆さん今日家に帰られるでしょう。皆さんという泉は家に持ち帰られます。あるいは職場に持ち帰られます。あるいは学校に持ち帰られます。その泉は、聖書は何て言ってるんでしょう。溢れ出るとこ言うんです。川川となって出ると言うんです。ヨハネの4章のあのサマリアの女では、泉という表現が使われましたけれども、7章においては川という表現が使われている。もっと大胆ですよね。流れ出ると言うんです。ですから、愛する皆さん、皆さんが行くところどころにおいて、その関わるすべてのものが生き栄えていくというのです。あなたの目から見たら、現実的にはもうこの人は治らないよな。現実的に見たら、この人はどんなに頑張ってもこの人生で終わりかなと思うことはあります。しかし、主は違うのです。あなたがそこにおいて、主を本当に望郷の念を持って神を愛し、神様どうぞこのところに主の現れ、主の栄光が現されるようにと願い続けていくときに、あなたという泉を通してその周りは生き栄えるものとなっていくというんです。これが聖書の約束です。ですから私たちはこのなぜ礼拝に来るのか、ね、だったならば泉だったなら教会の来なくてもいいじゃないかと。しかし聖書はそう言ってないんですよね。すべてのその教会の至聖所から流れ出るというのです。私たちはこの流れ出る根源的な泉を通して恵みに預かっていく。礼拝は神の栄光が宿る時であります。私自分では自覚できなくても確かに神様はあなたの上にあなたの神様の栄光を表したいと願っていらっしゃるのです。ですから大胆に私たちは関わる人すべてのために関わる仕事のすべてのために、関わる環境のすべてのために、私たちは呪うのではなくて、悲観的になるのではなくて、むしろ肯定的に祝福して祈っていく。神様、どうかこのところに神の栄光を表してくださいと。人間的に見れば悲観もしたくなる。ね。もう恨みたくもなる。しかし、イエス様はどうしたでしょうか。神様は、イエス様に私の姿を投影させてくださっている。イエス様はどんな困難の中においても主の栄光を表してくださっているのです。私はこの言葉を信じます。すべてのものが生きる。どんなに病の、重度の病を抱えた方だとしても、まあ、生きるという領域の中には必ず癒されるということは入っていないんです。癒されることもあるということです。大事なことは、私たちが病気を得ていようと得ていまいと、そんなことではなくて、本当に私は、その病気の中においても、主にあって、喜びと感謝と平安と希望を持つことができる人生に変わっていく。主は必要ならば、それは癒しもしてくださいます。ですから私たちは、単純に祈るのです。必要ならば、癒しを祈りましょう。経済の祝福も祈りましょう。最近あることを夢見ました。これ幻ではありません。勝手な思い込みです。もし10億円私に与えられたというね、たまに妄想するんですね。10億円与えられたら、9億は街道献金、1億は本会計、なんてこうより具体的に考えたりし、で人間って不思議ですね。そうなるとなんかあたかも今日飛んでくるかのようにポストを覗いたりして。これは妄想です。はい。これはあたかも神の御心から言ってはいけないのですけれども。しかし願いはあります。エゼキエルも実は近かった。ダニエルも近かった。現実には戻れない。ですからダニエルは戻らなかったんです。残ったんです。自分の役割はこだわりだと。でも願いはやがて神の御言葉に従って神の国は必ず再建されるということです。皆さんが行くところどころのそこにおいて神の国は表されるんでしょうか、表されないんでしょうか。それは気分の問題ではなくて聖書の約束はどう言ってるかです。聖書の約束は先ほど言ったように神の目から見ればすべて国は一つです。神が愛してやまない方々が住んでいる場所です。そこに 神の栄光が表されることは神の一番の願いなんです。ですから私たちは神の御心をさらに深く知れば知るほどに、神様、今です。今あなたの栄光を表すべきですと、こう祈ることさえできるのではないでしょうか。日本は外れくじでしょうか。160年、70年やっても 1% の壁。もうこれは現実です。しかし、皆さん、170年続いた 1% の壁が、じゃあ来年も 1% か。誰が予測できるでしょうか。統計的に言えば 1% だろうと。しかし神の栄光は全てのところに息栄えると言われているんです。神は、そこにおいて残りのものが本当に願って求めていくときに、主はあらゆる方法を通して起こしてくださるのです。その予兆が今私の教会の中に徐々にではありますが現れているんじゃないでしょうか。柴田においては20名を超える新しい方が来られた。ね。特定の人を褒めることはいたしませんけれども、柴田の中においては、実にこの10名近い、7名、8名の方をお誘いしてくださった方がいると。じゃあどうしてその人が誘ったのか。自分の名が誇られるためか。そうすることで一人一件ボーナスがつくのか。そうすればみんな頑張りますよね。一人連れてきたら1万円。そしたらもう来年、来週も破綻です、教会経済はね。私だったら5000円渡すからさ、来てよって。残りの5000円自分のポケットに入れて。100人くれば50万じゃんとか言ってですね、姑息な計算立つわけです。でもその人はそうじゃない。おそらく聞いてはいませんけれども、純粋に主を愛し、主の愛を知ってほしいということで友達を誘ってくださって、来てくださったんだと。この純粋な愛、動機というものが主が喜ばれるんです。どうか皆さん、神様は旧約においても新約においてもそうです。そして最後に、ヨハネの7章を開いていただきたいんです。先ほどから引用させていただきますけど。ページは190ページになります。ヨハネ7章37節38節ご一緒に読みいたしましょう。7章37。はい。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると。アーメン。感謝します。今日朝の聖書の学び会するときに一人の方が質問されました。先週このところ引用しましたので、生ける水とは一体何でしょうかという素朴な疑問です。とても良い質問ですよね。私たちは分かっているようで実はあまり分からない、それを機会にでもこのようにお答えさせてきました。その答えの一つに流れ出るということですから自分だけに留めていくことはできません。それは流れ出て周りを関係するんですと。でそれは新約聖書の中に弟子たちが来てです。最も大切な戒めは何ですか、守るべきことが何ですかと聞いたときにイエス様は2つのことを言いましたね。1つは父なる神をベストを尽くして愛すること。2つ目は自分の隣人を自分を愛するようにして愛するということです。流れ出るということはそのように私たちは頑張って愛さなければならないというのではなくて本当に心から喜んでその人に愛し仕えていくこと。最大の祈り、使い方は取りなすことですと。私、クリスチャンじゃないときはですね、心配はします。あの人一体どうなるんだろうかと心配しますけれども、祈りが なかったのです。しかし私、クリスチャンの最大の恵みの一つは、その方のために取りなして差し上げることができるということです。自分のことのようにして。それが、この水の持つ一つの性質なんですね。ですからそれは葛藤が私の中にありますよね。この人には祈れる。でもこの人には少々祈りづらい。この人には絶対祈らないと。これは私たちの持って生まれた性質の中にあるわけです。で、それがだんだんと絶対祈らないから少々祈ることは難しい。さらに素直に祈るという領域まで私は広げられてくる。それはこの選挙日といった時にくるぶしであり、 あるいは膝まででであり、腰までであり、最終的には泳げるほどに全身が包まれていることなんです。ですからイエス様を知りました。信頼しました。葛藤が始まります。今まで気づかなかったことのために祈りが出るようになる。祈り方はともかくも。しかしだんだんと苦しの状況の中には、祈りたくないというものに対して祈りづらくなる。しかし膝に来て泳げるほどになったときに、私は誰彼と言わずに必要なことのためには喜んで祈っていくことができる。それが全てのものが息栄えていくために必要なことなんです。ですから皆さんが今日からもうお仕事をされる方もいるでしょう。家に戻られたときに必要に感じることはあります。職場に行けば、あ、本当に大変だなと思うこともあるでしょう。その時に私たちはこう祈るのです。神様、どうかこの人の必要を満たしてください。神様が豊かにこの人に望んでくださいと。で、このことを通して神様を知ることができるようにと祈っていくのです。それらがまとまった時に一つの言葉で言えば、神の国を下ろしてくださいということにつながるでしょう。このイエス様は、カリオという祭りの大事な日に、この大きな声で言われた。これはね、イエス様はよくよく誠に誠にあなた方に言っておくというフレーズと同時に、大事に注目しなきゃいけない言葉です。普段イエス様は大きな声でみんなの前で祈るということはそうそうないんです。個人的に父なる神の前に向かって祈るときには、ヘブル書にあるように、これも先週申し上げたように、彼は日夜激しい叫び声を持って祈ったというんです。しかし人の前で大きな声で叫んだというのはそうそうないんですよ。あのラザロの蘇りがあります。ラザロの蘇りは人々がみんな涙を流して苦しんでいるときに、ラザレを出てきなさいという言葉は原文からすると優しい語りかけじゃないんです。ラザロよ、出てきなさいと眠っているものを叩き起こすかのようにして声かける。それはラザロというよりもラザロの背後にあるところのサタンに対する宣言なのです。皆さん、宣言というのは自分の意思というものが明確に込められているものが必要です。ですから時には声は強くなるでしょう。このところにおいても大きな声で言われた。誰でも乾いているものは私のもとに来なさい。こうイエス様は声を明確に一人一人に届くように声を発せられたのです。誰でも乾いているものは私のもとに来なさい。こんな構図じゃないんですよ。こんな構図は大きく、誰でも私のもとに来なさいって言えないでしょ、これは。これは一番大事な場面だからです。一番言わなければならない時だからです。これを逃してはもう言うことのできない、またとない機会だからこそイエス様はこの時に大きな声で叫んだのです。もう一つだけ大きな声で叫んだことがあります。まだあるかもしれません。最後のエルサレムに入った時に、一週間前に入った時に、彼がした時に、そこの神殿で商売人をやっていたものを大きな声、私の言いは祈りの言いでなければならない。これは優しい声じゃないんです。厳しく宣言された。厳しく叱責されたんです。私の祈りは祈りの言いでなければならないと、イエス様はその神殿中に聞き渡るような響き渡りの声で発言されたのです。これもそうです。私たちは今イエス様がおっしゃっているように、誰でも乾いているものは、問題は私が乾いているか乾いてないかを知ることができないということです。ですから皆さん、私の祈り一つは、本当に乾いていることを自覚することができるように祈るしかない。罪を犯しているものに、あなたは罪を犯したでしょうと言ったときに、いやってこう言うでしょう。その次に、誰でもやってるじゃん、こんなことぐらいって。こう来るわけですよ。それは罪を認めたことにならない。まあ、久しくネズミ捕りにお世話になってませんけれども、もう、4、5年前でしょうかな、ありましたね。4年前に、過去の草先生が召されて、行って帰りしなに、富山に寄らなきゃいけないで、阪神高速を乗ったらですね、あるところから70キロになった。もう高速は大体100キロで飛ばしいと思ったら、後ろからうんうんうんってなってきてですね、尼崎のあたりで捕まって、 お宅は何キロ出したか知ってますかって、あの表紙が見えませんか、見えなかったんですよ。でよく言われてみるとね、70キロというマークはね、5、6箇所ついてるんですね。もう富山に行かなきゃいけない、次の日は葬儀で私が説教しなきゃいけない、なんとか12時までには富山に行かなきゃいけないという、もうそのことがずっとありましたので、脇に立っていた標識見えなかったんです。言われてみてそうだなと思いました。ですから犯したものですからしょうがない。いや気づきませんでした、本当に気づきませんでしたか、いや本当に気づかなかったんですと。そばで家内が気づいてたでしょってこう言うんですけど、いや気づきませんでしたと、本当に気づかなかったんです。人間ってそんなもんですよね。もう何としてもこの時間にこの間に合わせなきゃいけない、こうしなきゃならないときにですね、そういうものが目に入ってこないんですよね。でも言われたらもう確かにそうなのでしょうがない、もう 1分でも早くまたスタートしたいので、はい、おっしゃる通りです。実は心の中に本当悪びてなかったんですよね。もう早くスタートしたい、もう捕まったんだったらどんなにあだあだこう言ってもね、もう諦めようと思って、それはやっぱりね、今度次の大惨事を招くかなと、そこも家内から優しくアドバイスされました。あなた本当に意識しないと、次はもっと大きな事故になるから、たまにはそう祈るから伝えもこう言われて、ぐっとこうあ、別に大惨事を起こせって言ってもいいんじゃないんですよ。人は痛い目にあっても、喉元過ぎたらまた忘れてしまうということです。まあね、こういうものが牧師がやってるんですから、もう許して、神様許してくださいとしか言うがないんだけど、皆さん言いたいことは何か、私たちは乾いていることを自分ではなかなかわからない、これでいいと思っている、当たり前だと思っていることです。しかしここで誰でも乾いていると認識しているものは来なさいということですから、この結果どうなったんでしょうか。来た者はいました、全員じゃありません。救われた者もわずかですがいます。多くの者は乾いてなかった、これが現実です。ですから私たちは教会としての祈りは、イエス様おっしゃった。見よ、旗は色づいてるではないか。言い換えると、見よ、人々はみんな乾いてると。して乾いてることを本人がわからないということなんです。そのために私たちは本当に乾いてるものはさらに乾きが増して、もうどうにもならないぐらいに、何とかしなければならないほどに神様はそのことを教えてくださいと。取りなすことも必要ではないでしょうか。何度その人のためになって、何度その人が命を助けられても、でも教会に来たくないという方もおられる。どうしてでしょうか。乾いていることを認めてないからです。体裁を追い求めているからです。でもそれは私たちも同じ経験ですね。でも私は言われました。自分が看板を見て教会に来ました。マタイ11章28節、誰でも私、重によって苦労しているものは私のもとに来なさいと。この看板を見て教会に興味を持って行き始めました。で、教会につながり出してから牧師に言われたんです。君ねって、つや君さんと。君のためにどれだけ多くの費用がかかっていると思うと。まず費用ね。親しいから言えるんですよ。言い換えると、どれだけ一人が救われるために祈っていると思うかと。自分の意思で来たかのように思うわけですよね。自分で選んできたんですから。でも逆の立場になってみると思うんですね。本当に祈り積み重ねていくところには実が出てくるんです。しかし祈らなくて救われる人もたまにはいるけれども、基本的にはその人のためにどれだけ祈っていくかによってその差が出てくるということです。ですから私たちはこの熱く祈っていきたい。イエス様はいつも涙したのです。エルサレムを見た時に涙した。ああエルサレム、エルサレムと言って彼は泣いたのです。かつては神に愛され神に選ばれたところ、しかし今は城壁でくくられたように神を拒み誠のメシアを拒んでしまったエルサレム。彼はこれを見たときにイエス様は涙したのです。私たちは失われた魂を見るときに涙することができるだろうか。仕方がないと悔いってはいけないかなと思うんですね。いずれにしましても神様はこのところにおいて大きな声を持って叫ばれた。これはあの光あれと言われた言葉と同じであり、あのサマリアの女に語られたことと同じであり、さらに遡ればエゼキエルに語られたことと同じであり、さらに言えば死生事務的の中で語られたことと同じであり、さらにもっと言うとアダムが罪を犯しこのエデンの園を追い立てられなければなかったときに、神様は一枚のなめし革を着せたのです。放り出すこともできた。しかし、その初の衣を、革の衣を着せたことによって 多くの現代の学者たちは言うのです。そこに神の救いが始まっているんだと。神は絶えず人を許し、愛し、その手立てを組んでいると。ですから私たちも救いの皮衣を着せられた者の一人ではないでしょうか。それはあなたが生きるためです。どんな中にあっても全て者が生きるようにあなたも生きるために神様はその計画をお持ちだということです。お祈りいたします。父よ、イエス・キリストが十字架にかかり三日目によみがえられた、復活をされたということは、いよいよあなたのこのご計画の最終段階に入っていることを知るのです。それは、世を裁くためというよりも、本当に乾いている者たちが、誠に救いに預かり生きることへと転換されるために神様は計画を持っています。私は乾く者でありたいと願います。素直に主の前に告白します。私は乾いています。どうか、七章でイエス様が大きな声で叫ばれた、誰でも乾いている者は私のもとに来なさいと。もう一度私を聖霊によって満たしてください。神の愛を十分に知ることができるように。そして、私に与えられた愛の責任であるところの、他を愛していくことが、私の喜びとなり、楽しみとさえなることができるように、主の大いなる計画に加えさせてください。一人一人は弱いものです。葛藤するものです。しかし主よ、あなたの前に一歩踏み出しますので、後押してください。主の恵みが豊かにありますことを、イエス・キリストの御名により祈ります。ご一緒に応答に祈りを捧げましょう。愛する神様、誰でも乾いている者は私のもとに来なさい。主を言われました。あなたの前にいて導いてくださることを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。オーレベレベロブロリアサンダラカラブロリア、セベレベレブロリア。ハレルヤ。すべての中に主が栄光を持て望んでくださることを感謝します。招かれてまいりますように、どうぞ豊かに豊かにあなたの栄光をもて望んでください。また神様は全地に建てられたすべての教会に真に植え乾き、ああ神様、あなたの救いに預かりたい、あなたの命に水に預かりたいと願うものを、どうか神様招きてくださるように、いよいよ豊かに主が導いてくださるようにお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ジーザスゴーリア、オージーザスゴーリア、アンダラゴーリア、アンダラゴーリア、ハレルヤ、ジーザスゴーリア、ハレルヤ、ジーザス、アメン。 さらに祈り続けたいと思いますが、皆さんのご家庭のために、あるいは職場のために、今思い当たっているところがあるならば、そのところに祈りましょう。神様、どうか私がいただいているこの命の水が、そのところに豊かに流れてまいりますように。くるぶしまでではない、膝までではない、泳げるほどに、神様、行けば行くほどそこにおいては水かさが増え、すべてのものが生きていくのです。すべてのものが回復することができるのです。諦めの人生から希望を持つ人生に変えられるのです。悲観する人生から感謝の人生に変わるのです。愚痴る人生から本当に主にあって楽しむ人生と変えられていくのです。どうか私が行くところにおいて、そのように豊かな水のほとり場が設けられてまいりますようにと。それはあなたがすることではなくて、神様がすることなのです。私がすることは、ただそのために思いを馳せ、主よ、どうかそこに表してください。どうかそのところに主の栄光が出されますようにと、神の国がもたらされるようにと祈りましょう。あなたが今思い当たっているそのところのために、主の栄光が出されるようにご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。神様、どうぞ今、ある方は神様は職場でしょう、ある方は学校でしょう、ある方は家庭でしょう、ある方はこの国全体かもしれません。どうかこのところにおいて、主よ、あなたの国がもたらされ、あなたの栄光の命の水が流されてまいります。どうぞ主よ。ハレルヤ。ジーザス、どうぞ神様、学生であるならば、神様、そのクラスに置かれていることは、神様のご計画あります。どうぞ豊かに、豊かに主の恵みを持って臨んでください。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。オーレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
宣言を持って賛美していきましょう。主の立ち上がれる方は共に立ち上がって賛美しましょう。
生ける水の川、今その流れの中で恵み受けよう。
もう一度宣言しましょう。
の居酒屋なたれる生ける水の川、その流れの中で救い受けよう。
主の御座から、
主の御座から流れる生ける水の川、今その流れの中、癒し受けよう。
溢れて
流れて、
溢れて
流れて、命を与える。
もう一度溢れて
流れて、
愛する天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは命を懸けて一人子イエスキリストを十字架につけられ、命を懸けて三日目によみがえらせ、全存在命を懸けて、あなたは創世の時から今日に至るまで私たちに Be Shalom、 平安あれといつも語ってくださっていることを感謝いたします。その言葉には力があります。その言葉には愛があります。そして何よりもそのところには絶対的な主の主権が望んでくださることを感謝します。故にこの者に与えられた羊飼いとしての特権に、故にここに座れし方々のうちに、この一週間、この一ヶ月、主の平安が望まれますことを心から願い、父と子と聖霊の皆によって宣言いたします。それではどうぞ。